まず、この絵をご覧になっていただきたいと思います。穴の中に落ちて、誰かが倒れて、おります。上の方から、心配そうに穴の底を覗いている人が、います。今日の説教の題は穴の中での待ち方。穴に私たちが落ち込んだ時にどう助けを待てばよいかということをご一緒に考えてまいりたいと思います。まず皆さんにですね、質問いたします。こんな質問です。もし皆さんが深い深い穴の中に落ちたらどうなさいますか。次の中から選んで見ていただきたいと思います。自分はどれにしようかなと。 A、 穴に落ちて自分で一生懸命に抜け出そうととにかく頑張る。 B、 いやいや人生はこんなこともある、こうなっちゃったんだからもう仕方がない、運命だ宿命だと思って A のようにジタバタせずにもう諦めて穴の中で暮らすことを覚悟する。 C、 いやこの穴の中で今後一生暮らすのは嫌だ、でも自分には自分を助ける力がないから助けを求めて叫ぶ、誰か助けてくれ。いかがでしょうか。で軽く上げてみましょうか。そんな軽い問題じゃないか。 A、 B、 やっぱりこうか。 C、 だいたい C ですか。はい、旦那あの中学生なんかいたら A あげると思いますよね。はい、私たちは人生の中で本当に数々の落胆失望そして失敗という名前の穴の中に、落ちるわけであります。この絶望の中に落ちたときどうしたらよいかということをある皆さんがよくご存知の出来事をその事件から今日は考えていきたいと思います。その皆さんがよく知ってらっしゃる事件というのはこれであります。ちょうど1年前ちょうど今頃2010年の10月13日ですから昨日おとといチリの鉱山で落盤事故から起こった。そして33名の労働者が助け出された。ちょうど1年経ちました。ここでこの話をしとかなければいつ話すかって考えましたので今日はこの話を通して待ち方を考えます。もう連日これは報道されましたので皆さんよくご存知のことだと思いますけれども、まず簡単に振り返ってみます。チリの砂漠の真ん中に非常に古い鉱山があったわけであります。この鉱山の中に8月5日33名の鉱山労働者が閉じ込められたわけであります。まずこのサンホセ鉱山とはいかなる鉱山であるか。こんな鉱山であります。チリの中ではナンバーワン非常に危険な鉱山、危険な鉱山と分かっているのになんと250名の人々が常時働いていたようであります。労働時間12時間です。12時間労働、あんまりきついので7日働いて7日休む、まあ、1日ごとかも分かりませんけど、でこの鉱山の中は複雑に絡み合った迷路のようなトンネルが 6.5 キロも伸びていたようであります。はい、ある人はこの鉱山をこういう表現しました。トランプでできた家、いい表現ですね。トランプでできた家、いつ崩れるかわからない。はい、でなぜこの鉱山にみんなが 勤めようと、そういう危険も顧みずにみんな集まってくるかっていうと、この下に書かれているこれであります。日本から考えればそんなに高くはないかも分かりませんけども、これはチリ国内で普通の鉱山の3倍給料がもらえる。まあこれは死をかけたギャンブルであったわけであります。この落盤事故は昼の2時ごろに起きました。みんなそろそろ食事だっていう時に、上に上がっていくためにみんな集まってきた時に起こった。これがもし違う時間に起こったら、点々バラバラのところでこの災いをかぶったわけであります。昼ご飯を食べるために集まった時に起こった。この辺のところに本当に神様のお助けがあったと思います。彼ら33名が閉じ込められた場所は地下700メートル。700メートルというのは、まだ行ったことありませんけども、東京の スカイツリーよりももっとさらに、これですね、さらに深い高い距離であります。一体どれぐらいの崩壊が起こったか、長さ90メートル、幅30メートル、高さ120メートル、重量はエンパイアステートビルの重さの2倍の岩石が一挙に崩壊したわけです。この時の恐怖を助かった人がこういうふうに、言っています。火山のようだった。丘の斜面から土砂が吹き出し、坑道の出入り口から粉塵の煙が上がった。長い音ではなかった。むしろ最後の崩壊のように一回だけ深いドスンという音だった。俺たちは羊のように固まった。音が聞こえた。何と説明すればいいのか、音が悲鳴を上げるような恐ろしさだった。前進しようとしたができなかった。岩の壁が俺たちを塞いでいた。このように表現しております。もう一回場所を確認します。崩壊が起こったのはこの辺り、400メートル。彼らがその時にいたのはこの黄色、600メートル地点。そしてみんなで逃げて、その後69日の間過ごした避難所が700メートル。このような形になっています。それではその次に日程というか時間であります。8月5日に事故が起こり、12日には政府は発表します。生存者の確率は 2% ぐらいと発表します。しかし17日に生存が確認され、33人がみんな生きている。そして10月の13日まで、全員救出されるまで69日かかったわけであります。費用にして救い出すために要した費用は3億4000万円で、33人の命をみんなで助けようとしたわけです。さあここからです。ぜひ皆さんに知っていただきたいことがあります。それは一体どんな人がこの33人の中にいたかであります。まずいろんな種類の人がいます。まず若いパパ、この人、奥さん妊娠中。この人、子供がゾロゾロいる。まだちっちゃい子が。この人、初めてお父さんになろうとしてた。救出されて、子供の名前を希望ってつけた、あの人であります。若いパパたちであります。どんなに心配したでしょうか。苦しみにあった人。この人、糖尿病の合併症を持って、水を、ラジエーターの水を飲むのを嫌がって、彼はおしっこを飲んで生きようとした。この人。この人。唯一のボリビア人。ね。ボリビアにいればいいのに、小さな子供たちを養うために、この鉱山にやってきた最初の日に起こったんです。ボリビア人。この人、一番年下、19歳。助け出されるまでずーっとと幻覚を続いてパニック状態だったと言います。 年配者、この人有名、52歳、彼は全チリの人が知っている伝説的な、サッカー選手、彼のシュートは魔法のように曲がって突き去るす。だけどわずか10年間でサッカー人生が終わって、その後本当に苦労してこの鉱山に働き始めた。こちらの人一番高齢63歳、なんと12歳から鉱山で働き51年間働いてた。彼はたくさんの鉱山で働いてた時にダイナマイトが爆発して指3本失った。この写真をご存知でしょう。この人がマリオさん、もう一人のマリオさん、万歳ってあげた左手、指が3本ない。本当に悲しみを背負った人たちがみんな運命に、神様に導かれてここに集まってきたわけであります。もう一度確認します。一番苦しかったのはこの17日間、発生して確認されるこの17日間は本当に地獄のような日だったようであります。17日間を見ます。最初みんなめちゃくちゃ、みんな自分の感覚で思った通りに動いていた。ある人はタイヤを焼いて煙を700メートル上に伝えよう。こっちの人、トラックを、重機を壁にぶつけてその音を上に伝えよう。ある人たちは何をやっても無を無駄だ、死を考えてました。ダイナマイトを爆発させようって考えた人もいる。そしてある人は白い蝶々を見た、その白い蝶々が飛んでいく方向に行けば逃げ道が与えられる。いろんなことを言う人がどんどん出てきたわけであります。残っていた食べ物、これも有名になりました。残っていた食べ物は作業員が10名で2日分ね、5名の人の1日分の食料しかなかったわけであります。食べ方、ルールが決まってきました。1日ツナをスプーン2杯、これが1日の食事。だんだんきつくなって36日に1回、そして最後は3日に1回スプーン2杯。今日も皆さんお昼の時にいっぱいですね、桜島みたいに食べると思いますけれども、よく考えて食べてください。これちょっと余計だったかなと思います。はい、こういう日、水、飲んでいた水、さっきも言いましたけども、何ヶ月か前の水、ラジエーター用の油と錆と泥の混じった水、こういうものを17日間飲み続けたんです。はい、そしていよいよ17日目の状況、非常に危険な状況が起こってきます。ひどい人は17キロぐらい休む、ある人は怒り、ある人はもうどうにでもなれ、叫び声を上げ錯乱状態になって自殺をしようとした人もたくさんいた。みんな黙りこくった。そして口には出さないけども、みんなあることを考え始めた。何だと思いますか？決して口に出さなかったけども、みんなが考えたこと、これです。誰かが死んだらどうやって食べようか。そこまで彼らは追い詰められたわけです。さあ、もうこの本当にギリギリ追い詰められた頃、上では地上では一体何が行われてんだのか。もちろん掘削作業です。パイプを下に下ろしていく。ところがこれが難しい。ここに書きましたように、まっすぐに目標に向かって下ろすためには角度が1度狂っただけで700メートルとんでもないところにですね、パイプが行く。わかりますよね、なんとなく。ね。大体、この、 掘削作業というのはですね、 7% のズレが出るのは当たり前。それなのにこれやっていったんですよ。9本ぐらい行ってみんな失敗した。1本だけ通った。下ろしていった時、耳を澄ましたら誰かがスプーンを叩いているような音が聞こえる。これが生存が確認された時の言葉であると言います。そのパイプの大きさ見てください。リンゴが1個通るか通らないかのぐらいのパイプだったようであります。下の人たちはどこからパイプが降りてくるか、どこから降りてきても大丈夫のようにみんな助けてくださいってメモを用意してた。ところが全然予想を反するところからパイプが降りてきた。そこには人がいなかったんですって。どうなります？でもところが運よくそこを歩きていた人がいたから、たまたま居合わせた人がいるから慌ててガッて書いたのがこの、こういう一つ一つ目に見えない神様の導き、偶然が重なり合ってですね、彼らは救われていくわけであります。はい。プラン C、あ、C、プラン B、プラン A、慎重に下ろしていく。ね、でも、プラン A は壊れ、届かず、B も壊れたんです。でも直していった。いいでしょうか。先ほど、33人の何人かを紹介いたしました。33人はほとんど次のような人間だったと言われています。読みます。33人のほとんどは高等教育を受けた者や職業的に成功した者、家族と一緒に明るく充実した時間を過ごしていた者はほとんどいなかった。男たちは多く、稼ぎを安っぽいスリルに浪費し、お金を全部使い果たして、妻や子供たちをほったらかしにして、自分たちでやりくりをさせてたって。ある者はアルコール依存症。ある者は薬物中毒に陥ってた。彼らは寛容とか自己犠牲や他の人の幸福を願う精神からは、はるかに遠くに生きてた人たちだったって。自分たちそういう人間だったって認めてるんです、ね、しかし不思議なことが起こってきた。それは苦しみ、この69日の絶望の苦しみの中で一人一人がこの苦しみの中で変わっていった。話題になった人、皆さんはこの人責めるでしょ、この人の悪口言うでしょ、愛人問題で笑うでしょ。でもよく読んでいくとですね、この人は医者になりたかったんだって。昔から諦めなかったって。いつも炭鉱の仕事やってたけれども医学書を読んでたんだってね。そしてこの事件が起こった時に彼は医者の働きをした。遠隔でこうやって連絡を取り合って浜で治療したって、診察したって。みんなこの人もお世話になって助かった。何が幸福なのか分かんないですよね。はい。どこまで行きましたっけ。はい。飛ばしちゃう。はい。33人のリーダー。この人をヒーローになりました。でもこんな人です。静かで、そして、この鉱山でですね、20年間働いて3ヶ月目にやってきたばかりだったって、32人ほとんど知らなかったって。この人どんな人かっていうとですね、こんなことを考える、こんなことを言う人だったって。いつも彼は朝みんなに言った。我々はいつも山に入るときは山に挨拶をして、入山の許しを乞い、山を尊敬しなければならないって言ってた。そうすればきっと無事に山から逃れることができるって。つまり人生の生き方の考え、自分の人生や人生をね、尊厳を持って見てたの。 この人を神様が用いられたんでしょうね。どういう生活だったか。8時間はちゃんとみんなで働いた。降ってくる岩をどんどんどかして、トイレの掃除をして、そして今日私が一番申し上げたいのは、こういうことをみんなでやった。それは一日ちゃんと神様を礼拝した。一日2回、ね、救出された33人全員が口を揃えておっしゃることがあります。それはなぜあなたたちは助かったと思いますか、何があなたを支えましたかの質問に対して、彼ら全員が口を揃えて語ったことは、私たちは神様に祈った、心を合わせて。その心を合わせて神様に祈ろうって言った人がこの人ね、ホセエンリケスさん54歳、32人の中に牧師がいたって報道されていますけども、本当は牧師さんじゃない。ほら、ほらって言っても見えないですね。はい、30年間鉱山で働いてて、普通の人、牧師なんかじゃなかったんだ。ね。重機オペレーターとして働いてた。だけど彼は使命を持ってた。それは自分の周りの人たちに福音を述べ伝えようっていつも思ってた。みんなは彼のことこう言う。彼の説教と祈りが命綱であり、しっかり掴んでいられる拠り所になってたって。どうやって彼がみんなから牧師って呼ばれたかっていうと、見てたんですよ、みんなで。誰かがエンリケスさんにお祈りしてもらおう。頼みに行く。あなたを見ていると、あなたの様子を見ていると、あなたしかいない。祈ってください。ブルーの方。地上のみんなが私たちのために祈ってくれている。信じましょう。この墓の中に、これしか食料がないことさえ、みんなで感謝しようって言ったんですよ。こういうふうに、絶望のところで感謝しようって言ったんです。この人は。こっち側。1日2回、12時と午後6時、エンリケスさんを中心にして円を鳴ってお祈りし始めた。それが祈りの会じゃなくて礼拝になっていったんです。そして上から聖書を33冊届けてくれって言われて、聖書研究が、午後は丸々聖書研究会をみんなでやったんですよ。こんなことは報道されないもん。そして最後はこうやってクイズ大会までやった。私たちがどうでしょうか。私たちがそれほど、そんな状況じゃないかわからないけども、私たちの目の前にはいつでも読める聖書がある。教会にも行ける。何の迫害にも合わない。でも読まない。そんなことをですね、私自身が反省させられるわけです。ですからこの神様に目を向け、苦しくとも感謝して、それでも信じていこうっていう空気をこの人は作っていったわけであります。助け出されたオマル・レイガ・ダスさんっていう56歳の人がこう言った。だからこう言った。地上にいたのは33人でなく34人だった。なぜか、ほらね、イエス・キリストは34人目の鉱山労働者だった。それほど祈ってイエス様を身近に感じたんだ。一緒にいてくださる神様はって。はい。ラウス・ブストスさん。名前が変ですけども、まあいいでしょうね。なこと言っちゃいけないですよね。この人、ものすごいかわいそう。数ヶ月前に。この鉱山に来る前に、マグネチュード 8.8 の地震をあって、家、仕事、全部失ったんです。失って、この日にやってきたばかりだった。そして、この鉱山のこの事件にあった。彼は、こう言うんですよ。俺たちが苦しんでいる 不安、飢え、それを戦う力を私たちは神からもらったって。地上ではほとんど、地下ではほとんど失神状態だったって。俺はみんなのためにどうせ死ななければならないとしたら、うまく死ねますようにってみんなのことを一人一人祈ったって。こういうふうに苦難や絶望がこの人たちの心を変えていったんですよ。そして神様は確かに彼らに祈りによって、聖書によって彼らの心を成長させていったわけであります。聖書は牢獄のような世界から永遠の彼方を覗く唯一の窓である。本当にそう。聖書を読んでいると越えられない山、これを越えていこうっていう力が私たちに、皆さんに湧いてきます。そしてあの10月の1年前、10月の13日、33人がみんな助かっていくわけであります。はい、覚えてらっしゃいますでしょうか。33人救出される中で2番目に救出された人、これがマリオ・ゼレ、カタカナ読めないんです、ゼブルペタさん、覚えてますかね。この人2番目、この人ね、あの上がってきた時にリクサックからね、お土産だお土産だって言って岩をね、一人一人に分けていった人。彼はね、道化役、みんなが失望してる時にね、冗談言ってみんなを笑わせて、みんなが泣いてる時にね、ふざけたことを言った人。こんな人、こんな人にも役割がある。彼はどんな家庭に生まれたと思います？これこんな感じよ。母親は彼が生まれた時亡くなった。父親からは見捨てられて6人兄弟と生活した、生きていった。納屋で寝て家畜と同然の生活をしてたって。どこかに希望を、どこかに信じれるものを求めながら生活したって。みんなを笑わせて冗談言って騒がせて、でも彼はこう言った。みんなの前では強い気持ちを保っていた。だがみんなが寝ると自分はトンネルの奥の方に行って一人で泣いてたって。彼がこう言います、自分の経験を。私は自分がこういう目に遭ったことにとても満足している。なぜならそれはちょうど自分の生活を変えなければならない潮時が来てた。私の中には悪魔と神様と悪魔がいて互いに争っていた。そして勝ったのは神様だ。私は最も良い手を、つまり神様の手を掴んだ。こうやって短期間のうちに成長していった。奥さんに先立たれて悲しみの中で仕事をしていたこのレイ・ガッサン、彼は決意を持って地上に上がっていった。悪い自分を捨ててここに残して、そして良い自分を持って上に上がっていこう。みんな何かを決心して、これからの本当にもっと辛い生活のためにですね、決心して上がっていった人が多いんです。皆さん、このね、この愛歌、今から3000年前昔に書かれた聖書の言葉はぴったりでしょ。神様は21世紀にこの事件が起こるかのようにこの言葉を述べています。暗い穴の底から神様しよ、私は皆を呼びます、耳を閉ざさずこの声を聞き、私を助け救い出してください。叫び求める私に近づき、恐れるなと言ってください。実はみんな私たちは穴の中にいる。本当に死に怯え、罪に怯えて、ね、望みのない私たちはみんな穴の中にいる。神様がこれを私たちに見せてくれたのは、これモデルね。 私たちにね、教訓を与えるため、どうやって助けを求めればいいか、どうやって助けは待てばいいか、穴の中の待ち方、まとめてみます。一つ、ただぼーっと生きないで、神様から与えられた仕事がある。捨てたもの、砕いたものを片付ける仕事。二つ目、みんなで神様に祈ることによって望みが出てくる。一人じゃなくてみんなでお祈りする。差し入れた聖書を読み上げた。そして彼が言ったように、自分の悪い心をここに置いていこう。互いに思いやる気持ちを養おうと努めた。そしてあのスーパーマリオと呼ばれているマリオさんが言ったように、ユーモアを持つ。どんなに苦しくても感謝とユーモアを持つ。これを私たちは33人から神様から学ぶことができるわけです。ビートたけしさん、ある時本屋で文藝春秋をですね、ペラペラめくってたら、ビートたけし宗教を切る、お得意の毒舌で宗教を切っていくんです。最後のページにキリスト教の文句、その言葉、ビートたけしさんこう言ったんです。キリスト教の神様も、神は愛なりって言うんだったら、神様は愛なりって言うんだったら、もう一回くらい現れて、この世の中どうにかしてもらいてえな。それが愛ってもんだろって言ってる。本当ですよ。神様が愛なったら、何とかしてくれるはずだって。だけど北野さん大丈夫って、聖書はあなたが心配しなくても、この聖書の中には2500回愛なる神様はもう一回イエス様を私たちによこしてくださる。このイエス様の再臨の時、すべての人間が持っている問題が解決する、書いてある。神様は愛のお方、穴の中にいらっしゃる皆さんに声をかけ、手を差し伸べ、皆さんが布団の中で祈った声にならない祈りでも、スプーンを叩く音と同じように聞こえるんですよ。神様は地上に戻り、互いに抱き合える時が来たら、2ヶ月や3ヶ月なんていう時間が人生でいかに短いものだと分かるだろうって言った。言葉を直してみれば、天国へ行き互いに抱き合える時が来たら、20年30年なんて短い時間だろうって分かるって。そうでしょ。しばらくは苦しまなくちゃいけない、重荷がある、でも天国がある。最後に、何回も33人に言われた言葉がある。それはこれ、上から、カプセルの中に確実に体が収まるように運動しておくように。だって80キロだったら入んないもん。僕らにもやることある。何かなって、天国に行くために、それは一つよ。イエス・キリストを私たちが救い主として感謝して受け入れる。聖書はそれだけだって書いたの。皆さんがやることはね、それだけだって書いたの。それでは最後に、ヨナ書、電気を明るくしていただいて、この聖句を開いてですね、最後に読んで終わりたいと思います。ヨナの新教大学聖書です。私は旧約聖書の1446ページ2章の7節からお読みいたします。ヨナ書2章の7節、私は山々のもといまで、地の底まで沈み、 地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から救い出してくださった。神様に私たちが彼らと同じように望みを置き、神様に従い、神様に祈って私たちの生涯を送ってまいりたいと思います。